芥川龍之介作、金将軍。ある夏の日、傘をかぶった僧が二人、朝鮮平安南道流行郡東宮里の田舎道を歩いていた。この二人はただの運水ではない。実は、はるばる日本から朝鮮の国を探りに来た、加藤肥後守清正と小西摂津守行長とである。二人は辺りを眺めながら、青田の間を歩いていった。すると、たちまち道端に、農夫の子らしい童子が一人、丸い石を枕にしたまま、すやすや寝ているのを発見した。加藤清正は傘の下からじっとその童子へ目を落とした。この小せがれは居候をしている。鬼上官は二言と言わずに枕の石を蹴外した。が、不思議にも、その童子は頭を土へ落とすどころか、石のあった空間を枕にしたなり、相変わらず静かに寝入っている。いよいよこの小せがれはただものではない。清正は香染めの衣に隠した怪盗の使え手をかけた。倭国の災いになる者は芽生えのうちに覗こうと思ったのである。しかし、行長は嘲笑いながら清正の手を押しとどめた。この小せがれに何ができるもんか。無役の摂政をするものではない。二人の僧はもう一度青田の間を歩き出した。が、虎ひげの生えた鬼上官だけはまだ何か不安そうに時々その童子を振り返っていた。30年の後、その時の二人の僧、加藤清正と小西行長とは八丁八億の兵と共に朝鮮八道へ襲来した。家を焼かれた八道の民は、親は子を失い、夫は妻を奪われ、右往左往に逃げ惑った。京城はすでに陥った。平城も今は王都ではない。戦争王は、やっと義州へ走り、大民の援軍を待ちわびている。もし、このまま手をつかねて、和軍の蹂躙に任せていたとすれば、美しい八道の山線もみるみる一望の焼け野の原と変化するほかはなかったであろう。けれども、天は幸いにもまだ朝鮮を見捨てなかった。というのは、昔、青田の黒に奇跡を表した一人の童子、金王瑞に国を救わせたからである。金王瑞は、義州の東軍邸へ駆けつけ、憔悴した戦争王の流眼を拝した。私のこうしておりますからは、どうかお心をお休めなさりとうございまする。戦争王は悲しそうに微笑した。和尚は鬼人よりも強いということじゃ。もし、そちに打てるものなら、まず、和尚の首を立ってくれ。和尚の一人、小西行長は、ずっと平城の大道館に、義聖慶月光を寵愛していた。慶月光は、8000の義聖のうちにも、並ぶもののない霊人である。が、国を憂うる心は、紙に刺した毎回の花とともに、一日も忘れたということはない。その名簿は笑っている時さえ、いつも長いまつげの影に物悲しい光を宿している。ある冬の夜、行長は慶月光に釈をさせながら、彼女の兄と酒盛りをしていた。彼女の兄もまた、色の白い風采の立派な男である。慶月光は、普段よりも一層媚びを含みながら、絶えず行長に酒を勧めた。 そのまた酒の中には、いつの間にかちゃんと眠り薬が仕込んであった。しばらくの後、慶月光と彼女の兄とは、酔い伏した雪長を後にしたまま、そっとどこかへ姿を隠した。雪長は水金の帳の外に、秘蔵の宝剣をかけたなり、前後も知らずに眠っていた。もっとも、これは必ずしも雪長の油断したせいばかりではない。この帳は、また霊人である。誰でも帳中に入ろうとすれば、帳をめぐった法令は、たちまちけたたましい響きとともに、雪長の眠りを破ってしまう。ただ、雪長は、慶月光のこの法令もならないように、いつの間にか鈴の穴へ綿を詰めたのを知らなかったのである。慶月光と彼女の兄とは、もう一度そこへ帰ってきた。彼女は、今夜は縫いのあるモッソに、かまどの灰を包んでいた。彼女の兄も、いや、彼女の兄ではない。王名を報じた金王髄は、高々と袖をからげた手に、青龍刀を一振り下げていた。彼らは静かに雪長のいる水金の帳へ近づこうとした。すると、雪長の宝剣は、おのずから鞘を離れるが早いか、ちょうど翼の生えたように、金将軍の方へ飛びかかってきた。しかし、金将軍は少しも騒がず、とっさにその宝剣をめがけて、一口の唾を吐きかけた。宝剣は唾にまみれると同時に、たちまち神通力を失ったのか、渡りと床の上へ落ちてしまった。金王髄は大いにたけりながら、青龍刀の一払いに雪長の首を打ち落とした。が、この恐ろしい和尚の首は、悔しそうに牙を噛み噛み、元の体へ舞い戻ろうとした。この不思議を見た慶月光は、モッソの中へ手をやるやいなや、雪長の首の切り口へ、いくつかみも灰を投げつけた。首は何度飛び上がっても、灰だらけになった切り口へは、とうとう一度も座らなかった。けれども、首のない雪長の体は手探りに宝剣を拾ったと思うと、金将軍へそれを投げ打ちにした。不意を打たれた金将軍は、慶月光を小脇に抱えたまま、高い梁の上へ踊り上がった。が、雪長の投げつけた剣は、宙に飛んだ金将軍の足の小指を切り落とした。その夜も明けないうちである。王名を果たした金将軍は、慶月光を背負いながら、人気のない野原を走っていた。野原の果てには残月が一本、ちょうど暗い丘の陰に沈もうとしているところだった。金将軍は、ふと慶月光の妊娠していることを思い出した。和尚の子は、独者も同じことである。今のうちに殺さなければ、どういう大害を醸すかもしれない。こう考えた金将軍は、30年前の清正のように、慶月光親子を殺すより他に仕方はないと覚悟した。英雄は古来センチメンタリズムを却下に蹂躙する怪物である。金将軍はたちまち、慶月光を殺し、腹の中の子供を引きずり出した。残月の光に照らされた子供は、まだもことした結界だった。が、その結界は、身震いをすると、突然人間のように大声を上げた。
おのれ、もう三月待てば、父の仇を取ってやるものを。
声は水牛の吠えるように、薄暗い野原中に響き渡った。同時にまた一本の残月もみるみる丘の陰に沈んでしまった。これは朝鮮に伝えられる小西行長の最後である。行長はもちろん青函の駅の陣中には命を落とさなかった。 しかし歴史を粉飾するのは必ずしも朝鮮ばかりではない。日本もまた商人に教える歴史は、あるいはまた商人と大差のない日本男児に教える歴史は、こういう伝説に満ち満ちている。例えば、日本の歴史教科書は、一度もこういう敗戦の記事を掲げたことはないではないか。モロコシの軍将、戦船170艘を率いて、白村江、朝鮮中西道、除染県に連なれり。土の絵猿、天智天皇の2年、秋8月27日、大和の船戦、始めていたり、モロコシの船戦と戦う。大和利あらずして退く。土のと鳥、28日。さらに、大和の乱後、中軍の卒を率いて進みて、モロコシの軍を撃つ。モロコシ、すなわち左右より船を挟みて巡り戦う。時の間に、身戦破れぬ。水に赴きて死ぬる者多し。へとも巡らすることを得ず。日本書紀。いかなる国の歴史も、その国民には必ず栄光ある歴史である。何も金将軍の伝説ばかり、一賛に値する次第ではない。大正13年1月。